九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
ネイティブビジョン、大野睦美。鹿児島県屋久島、1993年に日本で初めて世界自然遺産に登録された島で、その島と観光客とをつなぐ架け橋として活動するネイチャーガイド。屋久島の女性ガイドの草分けとして、縄文杉に象徴される雄大な自然のみではない島の魅力を伝えてきた大野さんのその技、ガイド技術の真髄に成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
スキル、その技。
この屋久杉ランドはちょうど標高1000メートルにあるんですけど、屋久島の森を多くの人にまず気楽に楽しんでもらうために歩きやすい道と、あと奥まで行くと本当に本格的な山道と、レベルとか体力とか、その日のお天気とか、あとお時間とか、いろんな形に合わせて楽しんでもらえるようになって。
なるほど。案内される時って何か心がけておられるようなことってあるんですか？
そうですね、興味のないことをたくさん話しても全然面白くもないし、押し付けにしかならないので、それは様子を見ながら、何に興味を持ってらっしゃるのとか、こういう話をするとすごく聞いてくださるというか、分かりやすくてご理解いただけるとか、そういうことは考えながらずっと喋ってます。やっぱたくさん木の名前を知りたい人ももちろんいらっしゃって、
あれなんか名前気になる人もいますよね。
もちろんいますんで、それをずっと話はするんですけど、名前の裏にあるもっと奥の話をちょっと付け加えることで、自分のガイディングの意味を分かってもらえるというか、話をさせてもらって、そこに今赤い実がなってます。
あ、ちっちゃいリンゴみたいな実がなってますね。
見ての通り赤いので、屋久島では屋久島リンゴ椿っていうヤブツバキの編集になるんですね。これをヤブツバキの仲間ですよだけで終わらせるのと、もちろんリンゴ椿っていう名前はすごく意味がはっきりとしているので分かりやすいんですけど、その意味とか、どういうふうにこの島で使われてきてるとか、そういうお話を極力しつつ、あとは写真撮られたい方もいれば、場所場所によってはまずその場所をすごく感じていらっしゃるお客さんもたくさんいるので、その時はなるべく喋らないように、ちょっと一回待って、その空間でお客様の方から何か疑問とかちょっと感じたことが出てくるまで少し待つようにはしてますね。
あ、なるほど。この名前とか知識を得たいっていう気持ちになる時と、同じ人でもね、は
い、そうですね、いろいろありますね。
この感じを静かに味わいたい時と、はい、いろいろありますもんね。
そうですね、極力意に添えるように努力はしてるつもりですけど。
俵さん、知りたがりの人確かにいますよね。
ただ大野さんは植物の名前を知りたい人に、その名前を教えるだけでは本当図鑑を見せてるのと同じだっていうふうにおっしゃってて、その歴史ですとか、どういうふうにその植物が使われてきたとか、何かそのまつわるその周辺の情報もすごく大事にされてるようでした。
でもそんな知りたい人、感じたい人、見たい人と、いろんな人が相手の大野さんの仕事に、これが正解ってのはないんですね。
本当そうですね、なんかこうオーダーメイドのガイドっていうのかな、そんな感じがしました。その人その人 の、知りたいこととか興味関心に応じて、本当臨機応変にねガイドされてるなというふうに思いました。贅沢なことですよ ね。
古代は神木として崇められながらも、安土桃山時代から昭和40年代まで伐採されてきた歴史を持つ屋久杉。良質な木材として人々の暮らしを助けてきたその形跡は、今も屋久島の森の至る所で見られます。
目の前に千年杉という大きな木があって、はい、これ千年杉というからには千歳、
そうですね、千年という意味合いになるんですけど、それこそ屋久杉の伐採の時にですね、千年以下のものは切らなかったというお話で、それぐらいの木っていうのが分かるために、この千年杉っていうのが名前がついたと。
あ、なるほど。
つまりこれが切る切らないの基準になってたんだよ、これぐらいの木がねっていうのが、今の時代の私たちに伝えてくれている木になりますね。
なるほど。 じゃあこれでやっと一人前というか、
そうですね、
材木としては
1000年以下の杉は屋久島では小杉と呼んでいて、後世に残すための木にしてました。
子供ないですね、まだ。
そうですね、
すごい寿命ですね。
その当時の伐採した木っていうのは結局材木としての価値を持って初めて切られたので、まっすぐな目をした綺麗な木だけが切っていかれたんです。なのでその1000年以下の小杉だけじゃなくて、すごく大きいんだけど材木としての価値はないと判断されている木もたくさんあって、それが今名前のある縄文杉をはじめとする木々になるんですね。あまり時代の変化で大きく取り扱われ方が違っていて、当時は何も使えるかよっていうことなんです。
あ、じゃあ材木に適してないからこ そ生き残られたんだ。
それが今の時代は神様のようにつながっていくっていうことで、本当に時代の変化が森の中にもものすごく影響を与えていたという。
いやー、田原さん、1000歳でやっと一人前ですか。
そうなんです。あの本当屋久島の森に入るとこう時間の流れ方がね変わりますね。1000年で一人前。大野さんは屋久島にいらしてから二十数年経っていらっしゃるんですけれども、まあ20年前も1000年過ぎだし、今も1000年過ぎというかね、もう本当10年20年単位は端数って感じ。100年1000年単位で物事を見るっていう、ちょっとね不思議な時計を手に入れるような感覚でした。
いやでもそれにしてもあの有名な縄文杉が木材として価値がなかったからこそ今もその姿をとどめることができるなんて、これ面白いですね。
そうですね、あの木の運命もいろいろだなと感じます。あのちなみに縄文杉の樹齢というのは、はい、一説では7200年とも言われてるそうです。だからあの縄文時代から生きてるから縄文杉っていうんではなくって、縄模様があるっていうことから縄文杉という愛称というかな、そういうふうに呼ばれるようになったんですって。
縄文杉に行くには、まあ、往復で10時間って言われたりしますけれど、はい、屋久島では結構このトレッキングが必要な観光も多いですね。
そうですね、うん、それが目的な方も非常に多いとは思います。コースの長い短いとか行き先が多少違えども、山とか森が中心にはなっていると思いますね。
大野さんはそもそもこの山登りってお好きだったんですか？
いや、そんなことはないですね、山を歩きは大好きでしたけど、登山とかそういったものは今も昔もそんなに実は興味はなくって、私にとってのトレッキングとか山登りっていうのはすごい綺麗な景色を見るとかその森を楽しむための手段でしかなくて、それ自体を目的とは思っていないんです。
なるほど。
トレッキングをしないとその景色に出会えないからトレッキングをしているとか、美味しい空気を吸って楽しい時間を過ごすための山登りだったりとか、山岳部とかよく言われるんですけど、そうではないんですよね、もちろん嫌いではないと思いますけどね、
そっか、手段だと思えばちょっとなんか私も頑張れそうな気がしてきた。じゃあそのトレッキングのガイドもされると思うんですけれども、やっぱりそういう目的じゃなくて手段だっていう視点でお客様と。
そうですね、実は私自身がやっぱり屋久島の森で楽しんでほしいのはむしろそこなので、同じようにゆっくり歩いていろんな景色を見て感じてもらうことから、私もお客さんから学びますし、そういう時間であってほしいなとは思ってます。
見上げた時の葉っぱたちの表情とか本当、歩くことに必死になりすぎないっていうのは大事かと思いました。
もっともっとゆったりとした時間、どうしても駆け足になってしまう今の時代なので、ここにいる時ぐらい屋久島の時間でゆっくり過ごしてほしいなと思いますね。
田原さん、いや本当歩くことを意識しすぎてこう下を向いてばっかじゃもったいないですもんね。
そうですね、その人の顔を上げさせるといいますか、立ち止まって景色を味わう、そういう風にしていくのも大野さんの大事な仕事のようでした。あの大野さん、子供の頃お父様と一緒に山で美味しいお弁当を食べるのが大好きだったということで、やっぱりこう登ること自体が目的というよりは、その味わったり楽しんだりそういうのを大事にするようになったのはお父さんの影響かなというふうにもお話しされてました。 ガイドのお仕事されてて、はい、喜びを感じる時っていうのはどんな時ですか？
お客様の笑顔ですよね。ずぶ濡れになろうが10時間歩いてくったくたになっていうか、どんだけ疲れていても、疲れたって言葉は出てるんだけど、顔が笑顔で達成感と喜びと満喫といろんなものがにじみ出てる、その疲れたっていう言葉とは相反するような笑顔を見た時に、その時間を一緒に過ごせたことが私は幸せだと思ってます。